祝100回ブルースで逆賊をぶった切る。
週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
いやー、おめでたい、
おめでたい、
おめでたい、祝100回。
いや、もうほんと3桁ですね。
そうですよ、2018年1月1日に、2018年、今年は危ない、
はい、
で始まったあるがままラジオもほんとこれ100回ですからね、ああだこうだこうだあだいろいろ言うてまいりました、
はい、
今年は1年ずっとこのオープニングでね、逆賊ブルースかけてるじゃないですか。
そうです、ドゥル
ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルちょっとこのオープニングにちなんで、やっぱ結局この100回毎回いろんな批評あるいは批判、こういうことやってたら赤の違うかとか、こうすべき違うか、まあ、いろんなこうこいつ悪いやつやなとかも含めて議論してきましたから、
はい、
まあ今日はちょっと逆賊ブルースのこの逆賊について話をしたらまあどうかなと。
ちょっと怖そうですね。
ちょっと怖そう。ただ逆賊っていうと本当の意味は、まあ、主君に背いた、賊と反賊、なんかめっちゃ悪いやつでちょっと命まで飛びそうな、
そうですよね、
なんかやばそうな話ですけど、今日はあくまでも逆賊ブルースというその音楽の
ちょっとあのライトな感じで
ライトな感じでこういろんな逆賊動きをぶった切っていきたいなと思っているんですけど、
はいはい、
ちょっとそれをさておいてですね、はい、あれ、なおちゃん今日誕生日じゃないですか。
そうなんですよ、実は。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
ちょうどなおちゃんも誕生日、
いやもう100回記念を迎える今日が ね誕生日ってなんだかもう運命じゃないかなと、
なおちゃん、
はい、
まだまだもう20年ちょっとしか来てないなおちゃん、
はい、
はい、頑張ってね、
はい、一緒に頑張ります。
はい、はい、
よろしくお願いします。
ということで今日はねブルースで逆賊をぶった切りますから、ぜひよろしくお願いします、は
い、お願いします。聞けば今の日本がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
さあここでラストの問題。大阪運輸倉庫って何の会社？
大きな荷物をいっぱい運んでくれる。大きな荷物をいっぱい保管してくれる。人と人を心で結ぶ総合物流企業。
大阪運輸倉庫株式会社。
高校受験の試験会場に向かう途中、タクシーの中で受験票を自宅に忘れたことに気づいた僕。大慌てになる僕に、
大丈夫です。落ち着いて、お任せください。
そう言ってハンドルを握りしめ、自宅から試験会場まで遅れることなく送り届けてくれた運転手さん。あの時の運転手さんのこと、一生忘れません。
背中に思いやり、日本タクシー株式会社。
週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは祝100回ブルースで逆賊をぶった切る、
ね、今本当日本しんどいわけですよ、
うん、
まず貧困格差広がってるでしょ。
そうですね。
ところでね、この間あの貧困格差研究やってる某福祉大学の教授の先生の話聞いてるとね、もうひどいですわ今の日本はね、
うん、
まあ、まずね最低賃金に満たっていない人が、
うんうん、
だけの暮らしをしてない人がね3000万人いると、もうかなりあるわけですよ。
本当ですね、
うん、でね昔あのダブルインカムなんていう言葉がね、
ダブルインカム、
うん、旦那さんと奥さんどっちも働いてるみたいな、
は
い、
あ、ダブルワークってことですか。
こう、うん、ダブルワークっていうのは一人の人間が5時まで働いて、
うん、
6時から別の仕事をすると、
うん、あ、そういうことか、
うん、
そっかそっか、
ダブルワーク
で、これ昔、ね、掛け持ちっていうこと
です。そうそう、これダブルワークで少なかったんですよね昔。
うん、
これやっぱりね貧困が進んでるからなんですよ。でしかもブラック企業増えてるでしょ、
うん、そうですね、
で高齢者の貧困が増えてるし、
はい、
でさらにね7人に1人の子供が貧困の家庭で育ってるわけですよ。
これも問題です ね。
でさらにも台風とか地震で災害相次いでるのに復旧がなかなか進まない、防災もなかなか進まない、うん、で介護現場も崩壊しても超ブラック状況でいろんな痛ましい事件も起こったり、はい、でちょっと目を大学とかに移すとね、大学で博士を取っても就職口がなくて、
あ先日 ね、
浜崎さん言ってありましたけど、まあ、自殺に追い込まれるケースがあったり、
はい、
であるいは公務員でもね、まあ、特に自衛隊なんかではものすごい待遇が厳しくてね、人件費削減とかでね、でなかなか人も集まらへんと、
はい、
でもうこれ自衛隊とか大学とか介護現場だけじゃなくてありとあらゆる現場で、まあ、いろんな方向の現場でもうブラック状況が進んでね、
はい、
いるわけですよ。
うん、
でね、まあ、今日は特に逆賊の話ですけども、国力全体で見たらね、即位の例の参加者のリストもいわゆる、まあ、見てみると、まあ、格落ちっていうんですか、なんか陛下に申し訳ない状況があって、
はい、
で、まあ、ジャパンアズナンバーワンと呼ばれたですよ昔80年代。
ジャパンアズナンバーワン
って言うんですよ。世界一としての日本っていうね、そういう本がベストセラーになったんですよ。
あそうなんですね、
80年代だからものすごい勢いがあったんですよ。
ま
あ、そんなでその頃僕らちょうど20歳前後やったんでね、なんかまあ日本ってまあ世界で一番強い国やなぐらいの認識があったんですけど、まあ、それが30年経っても全然そんな感じなんですよね。
うん、そうですね、
鳴かず飛ばずみたいな、
はい、
で今やアジアの衰退途上国で貧困と格差が広がって地方も消滅しかかってるようなところがたくさんあると、こうなったね、
うん、
真犯人こいつらがやっぱね逆賊なわけですよ。
うん
ね、今日はだからこの逆賊ブルースという歌キャラの逆賊、
はい、
悪いやつぐらいのね、
これダメ
だお前ダメっていう逆賊だお前はダメっていうぐらいのね、
はい、
そういう意味で言うとね、まずね手始めにねこうなった真犯人言うとね、
はい、
まあ、やっぱりこう消費税ですから、
うん、
消費増税を、まあ、進めた財務省の皆さん、ちょっとこの逆賊マークですね、
マーク
ポン、これからねやっぱりね自民党、
うん、今
ね、民主党、公明党、この三党合意っていうのでね、
はい、
消費増税することを決めましたから、
うん、
こういう与野党関係なく主要政党の、はい、まあ、中にはあの積極財政派もいると思いますけども、うん、まあ、緊縮派増税せなあかんっていう人がね多かったんですよ。
うん、
まあ、これがねやっぱちょっと逆賊マークポン
ポン反抗されちゃいます
でかつねそれをね支持した我々みんな、
うん、
ポンポンポンポンポンポン、今年かあの参議院選挙あったじゃないですか、
はいはいはい、
であの選挙でねあのもうちょっと自民党負けてたら増税はねなかった可能性あったんですよ。
そうなんですか。
でも自民党圧勝したでしょ。
あもうそう
消費増税する言うて、はい、こんだけ圧勝したからもうちょっと増税、やめとかんでええかと、
あ、
まあ、普通にだからこのままでええねんなということになったんですよ。
まあ国民の結果ですもんね、それが。
そうですそうです。だからその結果国が衰退して、
うん、
こうまあまあなんていうか天皇陛下に申し訳ないといういわゆる逆賊の状況にこうなるわけですから、我々全員ポンポンポンポンポンポン、
もう反抗されまくり、
うん、僕もおでこにポン、反対運動が弱かったという、僕のね弱かったっていうね、それも勝てなかったっていう意味でもダメだな。やっぱりねこれは手始めにまずここはちょっと誘導かなあかんなというのが一個ですよね。
はい、
じゃあ次どこにポンってするか、
はい
ね、国民ポンポンポンポンって押しましたけど、やっぱりちょっとね、うん、でかいのバーン押さなきゃやつがあるわけですよ。三文バムぐらいのじゃなくてね、もうでっかい、もうなんか直径50センチぐらいも
でか
なんかハンコを主肉たっぷりつけて顔にベターつけなあかんようなやつがいっぱいあるわけですよ。
ちょっとじゃあ、ね、悪さが
ちょっと悪さが、まあ、でもまあ逆賊ダチンみたいな、逆賊ダシンぐらいですけどね、
ダシンダシン
ダシン、逆賊ダシンぐらいなんですけどね
、はい、
まあまあ逆賊ダシン50センチダシンみたいなねことなんですけど、
ちょっと軽く聞こえます、
ちょっと軽く言っておくと、
はい、
やっぱりねその緊縮世論を作り上げたにはね、まあ、原因があるわけですよ、
うん、
やっぱこれはね御用学者のお歴々ですよね。この財務省とか緊縮財政派の言い分を科学的に学術的に正しいんだと、
はい、
嘘800を並べ立てたと僕の目にからは見える
学者の先生方が、
ね、お名前挙げますと、
はい、
まあ、代表格は吉川博先生ですね、東京大学名誉教授、日本経済学科会長ですね元ね、で財政審議会の会長もやってらった、座長もやってらった、まあ、立派な先生です。いわゆる鍵括弧立派な先生です、はい、が土井武郎先生ですね、慶応大学超名門の経済学部の教授、はい、この土井先生も、まあ、増税しても全然問題ないしやらんと日本やばいでと、
うん、
まあ、僕からすると、まあ、京大工学部のデータ分析からすると全然間違ってるやないかということをずっとこうおっしゃり続けた。 で、それからね、伊藤孝俊先生とか、うん、伊藤元重先生っていうね、彼らのこと僕あんまりこの番組で言ってなかったかもしれませんけども、
うん、あ
の
そうですね、
2011年のね大震災あったじゃないですか、
はい、
うん、あの直後にね、復興に向けての三原則っていうのをね、この二人連名で論文を書いて新聞に載して、
はい、
でもう何十人もう100人ぐらいおったんかな、まあ、日本中の経済学者とかエコノミストの署名をもらって、はい、これで出した論文があるんですけどね、その論文がね、復興に向けて増税せよと、復興せなあかんから増税せなあかんと、僕はその時ね、その増税したら避難民の方とかね、うん、その被災者の方からもお金むしり取ることになるわけじゃないですか。
そうですよ、
でしょ、
う
ん、だからそんなむしり取ることやめろと、もうそんなもん増税なんか絶対あかんっていうのを言ってたんですけど、
復興にならない
ということを僕らが言うから、うん、だから藤井うっとうしいなって言うて、この緊縮財政派の人たちが、おじゃあちょっと学者運動やろうか言うて論文書いて署名集めて、あれは何やった、日経やったかな、大手新聞にガーン載して、まあ、財務省としてはもうよしよしよしよし、まあ、財務省が命令したとはまあ思わないですけれども、うん、まあなんかある種の忖度というか結託というか、はい、うん、共闘というか、なんかそんなんがねあったなと。これはもうちょっともう逆賊打診
打診
で、僕は今ね、あの19号とかあるので、うん、逆にこういう時はもう国債っていうのがあるんですけどね、
あ
の、
はい、
お金を借りてやらなあかんと、
ちゃんと借金して
借金してこうやらなあかんと、うん、だって今大変なことになるわけですから、でみんなの力で被災者の方助けてあげたらええやないかと、
うん
う
ん、
まあ、そういうふうにね思うんですけども、これがまあ逆賊グループ2ですよね、
2、
うん、で逆賊グループ3はね、やっぱりこの緊縮世論、学者が学会で言ってるだけだったら誰も聞いてないわけですよ、
ね、
やっぱりねそれをこうみんなの耳に届ける、目に届ける人がいたからなわけで、
うん、
でさっきの伊藤良伊藤先生のね原稿もこれ日経新聞じゃないですか、
はい、
だからやっぱりねマスメディアですね、マスメディア逆賊でしんあなた何しん
ちゃんと言って正しいこと言って
ジャーナリストとして頑張ってほしいしん
しん
ダメだしんカッパの母さんです、これは誰も分かんない、
またモノマネですか
いや今の坪井のりおがいやさんがモノマネしてるカッパの母さんのモノマネっていう、ね、
めっちゃ笑ってはります
モノマネのモノカッパの母さんです
そんな言ってはったんですね、
言ってはったんですよもうこのね、こんな可愛い声してめちゃくちゃエロいことばっかり言ってるね、
あなんかそれははい知ってます、
うん、金太の大冒険とかねやってらっしゃったカッパの母さんが、
はい、
逆賊でしん言ってる3つ目のグループ
可愛く聞こえますけど、
そうそう、マスメディア、
うん、
ね、もう全ての新聞社、
これ、
ね、
はい、
まずその今回増税されなかったんですよ、
うんうんうん、そうですね、
食料品と新聞だけが、まあ、軽減税率で、
はい、
それがあるからね、ある種その財務省との結託関係があるように見えるし、まあ、あると考えざるを得ないですよね、
うんうん、もう見え見えですよね、
そう見え見えですよねでお前ら金余分取らんからちゃんと俺の反対すんなよお前と、うん、いうことになってるとしか思えないですよね、
で増税反対なんていうの見たことないですもん、
逆賊なし、ね、逆賊なし、プンプンプンプンプンプンプン逆賊なし、
今日はあの100回目ということでもうめちゃくちゃテンションが上がってね、
これね、あのカッパの方怒ってるんですよ、プンプンプンプンプンプンプン、
かわい
い逆賊でプンね、これを聞いて笑ってくれてる KBS のリスナーがいることを僕は心から記念しますもう僕はそういう世代です、
はい、
ね、でこれもう悪いやつなわけですよ、
うん、
でさらにこれ、ね、この間も紹介しましたけどね、あの日本経済新聞のあの久保田圭介さんという方がね、
はいはい、
19号災害の直後に防災対策行政頼む限界ということで、
うん、
もうこれからも防災投資政府がしてもしょうがないと、
はい、
もう逃げるしかないでみたいな、もうその民間で何とかやっていくとかしょうがないでと、もう堤防とかダムとか作ったってもう無意味やからみたいなことを言ったんですけど、うん、もうそんなこと言うから人がもっと死ぬんやと、はい、いうのをここでもねお話しして、
はい、
でここでもこういう方にこう手紙出しましたよと言ってますし、うん、で直接手紙出してますし返事を欲しいと言ってるわけですけども、うん、ないんですよ返事が、
あ、まだないんですか
でもないでしょうね、
もう結構経ちますよね、
プンプンプンプンプンプンプン、
もう今日お怒りモードです、
お怒りモードですよ、これね、まさか返事ないとは僕はね、
うん、
いやするんちゃうかと、前ねあの朝日新聞ですら返事してくれましたからね、
あそうです
か、やったことあるんですよ、国土強靭化っていうのね、なんか批判してたからおかしいやろ
う
と、はいはい、丁寧な手紙ね、僕朝日新聞に書いた手紙の 1.5 倍ぐらい手紙書きましたからね今回、日経新聞に、 全部ねこれお蔵入り、まあまあしょうがないですよね、
うん、目には絶対入っているでしょ
う、まあ、それはもうだって電話で送ったんでよろしくって言ってますから僕、
うんうんうん、
あ分かりましたって言ってあったんですけど、まあ、参考にしてはるんでしょうね参考にさせていただきます
あなるほどよく聞くフレーズです ね、
ね、うん、はい、とまあねこうプンプンプンな話が多いんですけど、
はい、
ほんま逆賊って言われた人って、うん、こんなペナンみたいな軽い話じゃなくてもっとしんどい話なんですよ、うん、で逆賊っていう言葉はね、であの一番有名なのはね実はね西郷隆盛ですよ。
え、そうなんですか。
そうですよ。だって日本のため陛下のためにすごい戦って頑張った方ですけど、う
ん、はい、
西郷西南戦争っていう時にね、
はい、
これはあの政府と戦った内乱を起こしたわけですよ。九州の辺で西南戦争、はいはいはいはい、だからこれ逆賊扱いになってるわけですよ。でさらにあの陛下を徹底的にこの京都でお守りしたね、うん、会津藩も最後これ逆賊扱いになってるんですよね。だからね不幸にも逆賊と言わざるを得ないような状況になった方っていっぱいいるんですよね逆賊っていう言葉。だからねこの逆賊の悲哀っていうのをね分かりながら自分も逆賊になるかもしれんっていうねいつでも、まあ、そんなこう複雑な深い逆賊についての一曲を今日はお届けしましょう、
はい、
この、うん、藤井辰のあるがままラジオのオープニングでずっとかけてますこの曲です。三沢和親さんで逆賊ブルース。
週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。
毎度バースデース。毎日大阪の街をぐるぐるぐるぐるお客様乗せて走ってるんですけど、大阪はほんまええとこですな。都会のビルの合間に見える川や海、水の都大阪の景色をもっともっとお客様に楽しんでもらえたら嬉しいですわね、え運転手さん。
今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。
荷物を運ぶ、それは単に荷物を運ぶことだけではない。その荷物に込められた送り手の心を届けること。大阪に生まれ関西一円、そして全国へ。これからも地域と共に歩む運輸と倉庫という仕事に情熱を込めて、人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
三沢和親で逆賊ブルース。
これね、
しました。
あのリスナーの方と喋ってた時にね、
はい、
あの藤井さん、あのオープニングの曲あれかっこいいですけど、あれなんですか、
うん、
知らない方多いんですよね。
そうなんですね。
そうそう、あれ三沢和親の逆賊ブルースだというのを今日紹介できて、やっぱあのイントロからこう、あ、次こんな歌ついてるんですよみたいな。
そうです ね、
それをねご理解いただけたんちゃうかなと思いますけど、はい、これはね、まあ、歌詞がこうなんですよね。3時になって時計を見ると時は真逆に進んでた、
うん、
で、無邪気な俺を騙した君は悪い天使だと、はい、まあ、まあそんな話になってるんですけどね、はい、だからええことしようと思ってなんか始めたんですよ、この主人公は。
うん、
いいことしようと思って、さあこれから国のために頑張るぞ。そしたらなんかおかしいなみたいな、
やりたいことと違うぞ、
あれなんか真逆に進んでないかと、うん、これいいことやってるはずやのが悪いことしてんちゃうかと、
うんうんうん、
でよー見てみた、いやその組織全体がちょっと悪の組織みたいなね、
はい、
上司がもう悪悪いやつで、うん、えお前逆賊かいみたいな、まあ、この時にまあどうするかですよね。でまあ、その組織は本当は世の中の役に立つ素晴らしい組織なんだけど、今この状況では悪くなってると、
はい、
でその中で頑張れば頑張るほど良くなるはずやと信じて戦うんだけど、実はトップはもう逆賊の意思しかないと、
うん、
でこういうことってね多いと思いますよ。
あ、うん、普通にねこの社会の中でも、
うん、そうですよ。だって社長が変わったらそうなってしまうことだってあるし、国家公共のために公務員になった、政治家になった、うん、そんな高い志を持ってても逆賊かもしれませんか、上司が、
うん、
ね、一生懸命頑張ろうと、
はい、
善意の塊の人であればあるほど大きな逆賊になってしまうリスクがあるんですよね。そういう歌なんですよね、
うん、
これね、うん、サビにねこんなんなんですよ。一番最後の天の言葉に背いてまでも、俺の背中に矢を放っても、君の欲しいものは何、錦の御旗はどこにあるの。錦の御旗っていうのが、まあ、天皇にこうついてるという意味の旗なんですけどね、
はい、
なかなか難しいんですよね。だからまあ誰もが逆賊になるかもしれんというそういう悲哀を持ちながら、まあ、日々精進するしかないなというのが分かる一曲です、
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。大阪駅までお願いします。
今日からタクシードライバーになりました。お客様が初めてのお客さんです。
そう言って会話が続くタクシーの中、目的地到着。
お客様の元気な声で何かいい日になりそうです。ありがとうございます。
こちらこそ頑張ってください。
乗らせてもらってよろしいですか。
夢や希望も一緒に走っています。日本タクシー株式会社。
この街の日常を守るため私たちは走り続けます。送迎バスを中心に多彩なバス事業を通じて社会に貢献してまいります。正義のヒーローのような派手さはないけれど、当たり前が当たり前であるために日々この街を支え続ける、それが私たちの誇りです。私たちは北港観光バスです。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、
ね、あの100回記念ということでこう逆賊スタンプをね、
はい、
プンプンプンって言いながらこういろいろと逆賊らしいこう、ね、
ダメだよ
ダメだよってこう押してったんですけど、まあ僕ら全員もそう、うん、悪いとこあるし、
うん、そうです。
でやっぱり財務省とか主要政党とかね、
はい、
うん、それからもう御用学者の皆さんとかメディアとかまあいろいろ、まあ逆賊多いよと、うん、まあ、そういうつもりなかったんかもしれんけど逆賊なってんでと自分も、
うん、
逆賊反省しようと、まあ、そういう意味なんですけどねこの逆賊
で気づいてない人も多いですよね。そうそうそ
う。でこのね逆賊をこう考えていくっていうのをこう振り返るとね、なんかこの100回で論じてたものがなんかいろいろ入ってますよね。
そうですね、
こうちょうどこうね逆賊を叩くっていうのがこのうん、あるがままに叩くのがこのあるがまま
根底にあるテーマですね。そうそ
う
そ
う。もうなんといってもオープニングのジングルで使ってるわけですから
はい。
ほらもうこれがねこの番組の、まあ、根底だということなんですけど、うん、
はい、
これね逆賊ねこれいろいろと考えてるとね今現代だけで語りましたけど、
はい、
やっぱりねこう近代やっぱりちょっとこうなってしまった原因っていうのがあるわけですよ。
うん、
で今度はねこの続祝100回
お、
ブルースで逆賊をぶった切るをねこれ歴史編でちょっとね、はい、次回はちょっと語ってみようかなと思います。
わ、はい、かりました、はい、では皆さん楽しみにお待ちください、
はい、
そして、ただいま絶賛発売中の表現者クライテリオンですが、はい、インターネットでも購入できますし、はい、書店でも購入することができま す、ね、
この安倍晋三この空虚な器、まあ、この特集でやってますからね、
はい、うん、
これ読みながら逆賊とは何なのかをぜひ考えていただきたいですね。
はい、うん、ホームページでは1割引きの定期購読もありますんで、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長今週もありがとうございました、はいはい、
まだまだ祝100回記念続きますから、
はい、
ぜひまた来週もよろしくお願いします。それではまた来週月曜日午後9時半まで
さようなら、 さようなら。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。